さけまーす。
はい、今週も始まりました、さけまん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。
いろいろありますね。
いろいろあったな。
まあ俺はだよ、母さんの経歴が一番いろいろあるだと思うけど、
異色っちゃ異色ですよ。まあまあこの中では多分一番異色で違う。
最初だってそのゲーメスの編集ですよね。
コミックゲーメスとゲーメスワールドで編集ライター漫画家のアシスタントで同人誌をやって、同人誌でちょっと大手になって、その流れでプロデビュー連載という流れで今に至る。
目線がすごい。
確かにそうか、ね。
今回やっただって熟女巨人書いたときにこれまとめられるのはもう氷川さんしかやらない。オムライスは
なんかそのそうですね、ちょっとイベントの来てない人が説明したら、今日俺たちが何をしたかって言ったら、このラジオ聞いてる人はもしかしたら知ってるかもしれないですけど、多数決とフローチャートで企画をでっち上げたんですよ、で5つ項目があって、まず1個目がメインのテーマ、
はい、
もう1個がサブのテーマっていうので、はい、大体メインのテーマが高校野球だったら、高校野球にかけるお金とか、例えばゾンビだったらゾンビかける公務員とかで、ちょっと目新しいものにする手法があるやつ。今回はそれ採用して、かけてやろうよと。
そうですね。
でメインの企画、サブの企画、あと主人公設定。
そうですね。
主人公はどういうやつか、ライバルはどういうやつか。
そうですね。
もうこんだけ決まったらもう漫画できますよと。いうことで企画を作ったんですよ。じゃあまずメインの企画。あれ何がメインが熟女。メインテーマ熟女もの。
熟女。
僕の火星とすり合った。
どうぞ。火星すり合って。
火星ものか熟女ものかで勝負した結果、熟女ものが選ばれる。
俺の中では氷川君に勝ったと思って。
それを出したのが井上さんが熟女。
そう。
熟女。熟女はでも広がったんですよね。そこからすごい広がった
ね。
で、その後が巨人でしたよね。巨人はもうなんかもう。冒頭からなんかやったら言ったら面白いなと思ったので、
サブテーマがもうほぼ決めてたと。
そうそう、決め中でした。でただこれをまとめるライバルキャラとかっていうのはもう無理やん。
無理ですよ。そんな漫画ねえよ
っていう。そこを氷川さんはね、一気に氷川ワールドに持ってったんです。やっぱすげえなって。シュールの世界。
確かにあの後主人公とライバルは実は氷川さんです。
そうですね。
主人公は王道男主人公で、あれどういうキャラでしたっけ。
熟女が好きだけど、熟女を倒さなきゃいけないみたいな。
宿命を背負った男。
宿命を背負った男っていうスタンダード。
あの辺からね、あっ、やられると思って、俺は。
で、LINE から票が集まらなくなる。
で、ライバルどうしようって言って、
そう、オムライスマン。
オムライスマン、カオスすぎるんです
よ。島耕作。
島耕作がね、本当に強敵だったん
で。島耕作は、流れですよ、あれも。大喜利の流れを、ちゃんと、その、ワールドに持ってったんだけど、やっぱ俺、
今改めて話したら、なんすかそれ。なんだそれ。
大喜利ですよ、大喜利。
大喜利ね。
まとめない人がいない
ですもんね。なんかね、
やっぱ俺はギャグサッカーには勝てないなって
思いました。あの流れをみんなでうまく分かち合えなかった。やりすぎだろ。
やりすぎ
でしょ、
確かに。
加藤さんが島耕作でバーンってして、その後に僕はオムライスマンでバーンって終わらせて、あともう、
ど
う
も無理ですね。
何もなかった。
もうだから、ちゃんとやってる人がかわいそうですよ。豊野先生とかすごいちゃんと書いてるのに、
あれ申し訳ないです。
インパクトで勝てねえよって
。大喜利出したからね。
大喜利したね。
だってなんか多分ちゃんとした話作るなら、その豊田さんとか高田さんが出した主人公なんですよ絶対に。
会場の空気もこのまま楽しもうっていう感じになってたから。
そうですね。だから申し訳ないです。
まあそういう意味ではでもまあみんな楽しめたかな、わかんない。
そうですね、楽しめた。楽しかった。
俺の中でやっぱね、俺の心の中では、やっぱ氷川ひげるはすげえなっていう。やっぱりパニポイの先生は違うなっていう。
井上先生、氷川先生大好きです。
大好きです。もう 俺ね、氷川さんと新井さんね、うん、両極なんですよ、もう、もうシュール系作家としては、この2人で多分勝てない、
新井刑事。
荒井刑事もちょっとね、おかしい
から、うん、
面白いおかしいから
、ね、でも、匹敵しますよ氷川さんも匹敵しますよ
匹敵する、うん、双璧、
双璧なんです、双璧ですよ、
なるほどね
氷川さんが優しい、めちゃくちゃ優しい
いや、でもそんなに多分好きじゃないと思うけど
僕は泥酔してもね、笑って許してくれる
面白かったよって言ってゴールデン街で出会った
もともとゴールデン街です
ゴールデン街で知り合うという経歴らしいんですよ。
すげえ酔っ払ってる人いるなって話になって、でそれは氷川さんっていう話からで知り合いになってっていう。
今井上先生も客で行ってるんです
か。客で行ってます。客で行ってます。とあるお店があって。
はいはいはい。
ねえ、で面白くてね。まさかあのパイニボリの先生と思っている。
そうか、知らずに飲んでた
な。知らなくて。
まさか。みたいな。
そう。すげえ面白い酔っ払いの人いるなと思って。
そうか、そうだ。じゃあ今度氷川先生、井上先生の店で撮りましょう
あ、ぜひともですよ。
ぜひとも
あ、そうですね。
歌舞伎町で
行きます、行きます。呼ばれたい
幸運にもギリ炎症を免れたという
そうっすね。
危なかったね。
危なかったね。
歌舞伎町で火災、歌舞伎町じゃない、あのゴールデン街で火災があったんですよ。うん、
だって前日まで山田さんたち
と飲んで
た。そう、飲んで行って、行ってどこに、井上先生
です
か
で、俺はちょっと仕事が忙しくて、はいはい、その日休んでたんですよ。
そうなん
ですか。で、団長からあのメールが来て、
え、燃えてるっつって、
あのいや、真川さんが来ましたよって話をして、
いや、だってあの日、山田さんと、まあ、吉田さん、
うん、吉田
さんたちと飲んでて、
はいはい、
で、始発までいたんですよ
朝までコースで
飲んでて、帰って寝て、テレビつけたら燃えてたんですよ
さっきまでいたよっつって
あれなんつって
だからちょっと前にその井上さんのアジトに俺も小林さんと山田さん
行ったんですね。
行ったんですよ。
はいはいはい。
まあ、まあ、1回目で橋口先生
が行った。橋口先生が行った。
橋口先生と一緒に行った。
いや違う、
あ、途中から別のルートで。
あ、すごい。
山田さんが来て、あの橋口さんから、橋口先生からそのなんかメールが届いてて、
あ、なるほど。
その今井上さんのところにいるみたいなのを、
はいはいはい、
全然気づいてなくて山田さんがたまたま行ってみたら、うん、なんでいるんですかみたいな話になって、
弟子なのにね。
メールが山田さんに来てるけど気づいてな
くて、
ここに来るって。
そう、そのまんま行って、でだからその行きながら小林さんの方をなんかここ燃えたら大変そうだよね
って言ってた。
そう、
橋口先生面白かったな。もう酔っ払いとしての橋口先生はすごく最高です。ただ漫画の話になったら一切合わなかった。
井上先生と橋口先生ってどういうご関係になるんですか。弟弟子みたいな。
いや全然ですよ、全然もう別のルートです。
あ、そうか。
あの向こうはコロコロ出身の人
は別に藤田プロではないんですよ。
ないです。
あ、そうだそう
だ。コロコロ出身の人 で、うん、でこっちはサンデーじゃないですか。
はいはい、はい、
で作り方が全然違うんですよ。
ああ、なるほど。方法論が全然違う。
方法論が全然違う。で、それがまた面白くて。
なるほど。
あの、ぶつかりはしないんですよ。
結構見てたら、いや、それはちょっとみたいな話
してましたね。
なかなか、
ぶつかり合ってる。
だって、漫画は絵だよって言われたら、いや、ストレートだと思ってたじゃん。極端に、こんな感じで、こんな感じで。今日別にぶつかるわけでもなくね。
そうですね。うん、10か条企画みたいなのやったじゃないですか。
はい。
あれでも大事にしてるもん、結局みんなバラバラでしたよね。
バラバラでしたね。
なんか、うん、結局大事にしてるもんみんな違ったから、
う
ん、
そうそう。
なんか漫画家って一括りにしてももういろんな人がやっぱいるし、
ありますね。
作り方も結構千差万別っす
よ。確かに。でも俺はね、やっぱ豊さんが言うところの、うんうん、あのいろんなことを経験しても最終的にやるのは面白い漫画を描くっていう、う
ん、ああでもやっぱずっと
上にある
んですね。
あるんですよ。
わかる、あれはわかる、
うん、だから映画見てもあれ、それもあるし、あ、疲れるかなって目で見ちゃうし、
漫画があるから
そうそうそう、
自分の経験値になること
が多いですよね。
なんか逆に漫画にできるから、なんか普段別にそんなに興味はないけどやってみようとかして、
そうそうそうそう、
トライすることとかめちゃめちゃありますもん。
だから SM の風俗行っても疲れるなーなんて、
それは個人的な思考じゃないですか。
いやいや、
まあ、あるんです
よ。あるんですよ。経験はそれは違うんですよ。別に興味はないけど行ってみたんだ。
そうそうそう、絶対それ漫画に疲れるかなっていう自分が
性癖ではない。
ないんですよ。
あ、そう
っすね。うん、あ、そうっすね。嘘つきました。
大丈夫、あの知ってました大丈夫大丈夫大丈夫
なんかやっぱ全部漫画ですよ。漫画面白いけど俺なんでもいいもん。
いやでもやっぱそうやっていろいろ経験してる人は漫画もやっぱ面白いですよ。話も面白いし。そうですね。
だからみんな飲み来たらいいんだよ、ゴールデン街に。
ゴールデン街に来て、
そう、あの漫画で悩んでる子はいつでも足取りに来な。
マジで飲みに行きますよ。
駆け込み寺に。
駆け込み寺に。
そうですね、これ
君のやってることは間違ってないよって言うから。
いいんだよって今のままでいい。
今までいいよって。
橋口さん連れてきます
よ。橋口さんはね、もう完全に出来上がっちゃってるよ。
いや、僕師匠なんですよ。
あれ師匠
なんですか。
師匠なんか、やっぱ師匠さんいるね。
え、大谷さんじゃあ山田先生と兄弟弟子、そう兄弟弟子っていうか多分
時期は被って
ない、ほぼ同じで、うん、山田さんが1週間早いぐらい、
うん、あ、そうなんだ、はい、
じゃあ同じ仕事までずっと仕事をしてて、
そうですね、
あ、今初めて聞いた、あ、そうなんですか、
そうなんです、
大体僕はそこに1年3ヶ月ぐらいしかいなかったんですよ、うん、はいはいはいはい、橋口先生の職場っていうのはどんな感じで仕事が進むんですかね。
結構、そうですね、その焼きたてジャパンの時は、はい、新宿で書いててメゾネットだったんですよ。その
メゾン、
はいはいはい、5階2階っていう分かれて、
あ、で、はいはい、先生の部屋と足部屋、
あ、なるほどなるほど、
で2階がそのアシスタントの作業場、うん、で、うん、2階は結構狭くてですね、うん、橋口さんは机置けないから1階で書いてたんです
よ、う
ん、
あ、そういうことか、
なるほどね、
なるほどなるほど、で別々に書いてて、うん、いやその時橋口さんものすごいペンが速かったんで、うん、あんまり下原稿チェックとか行ってもいないんですよ、うんうん、すぐ飲みに行っちゃったりして
そう、あのね、そこが俺合うんですよ、破天荒だわ
そうそう、まあ、もうそうかそうか、自分の仕事も終わったけどじゃあ仕上げよろしくっつって飲みに行っちゃう、
なんか、そうだから何日ぐらいに上げてんですかみたいな話聞いたら、はい、どう考えてもそんなすぐに上がんないだろうと思って、ね、だからその下書きだけで1日で終わって、
え、そうそう、
破天入れで1日で終わってみたいな、
え、で遊びちゃうみたいな、
マジです
か、話聞いて、
そうですね、橋口さんの下書きって一筆書きなんですよ、こう線を足さないんですよ、もうだから本人曰くもうペンで書きたいらしいんですよ、
直書
きしたいですけど、その編集さんに一回見せないといけないからっていうのでわざわざ下書き書いて
る、カンブル CM ね、
やっぱ完璧な絵を描ける人、
じゃあ別にやろうと思ったらもういきなり直でも描けるよ、
直でも全然描けます、
すごい、
だってもう一筆書きがもうまんまですからね、そのもう
だから超人ですよ、
絵に関してはね、
すごいな、
いやだからもうほんとすぐ飲み行っちゃって、うん、で僕一番初めに、はい、採用されるたびに、うん、1週間試用期間みたいなのが、はいはい、呼ばれた時に、うん、僕一番初めの職場で、はい、入ってで上で仕事やって、うん、で自分の任された1ページだけ任されて、はい、でやって、はい、終わって、うん、そしたらなんかチーフアシが電話して、
うん、終わりましたっつって、
そう、そしたらなんか変なおっさんが現れて原稿チェックして OK みたいな、
そう、その変なおっさんは
橋口さんだったんですよ、僕は今までチーフアシが橋口さんだったんです
よ、なるほどなるほど、なんかね、
笑わせないで、
それぐらい仕事場にいなかったんで
なんかね、大谷先生の話聞いててめちゃめちゃリンクしてくるんですよ、うん、なんか僕が師匠はあの BB とか書いた石渡さん
の石渡先生
で
大先生、は
い、結構大先生なんじゃないですか、
そうですね、
で僕が二十歳ぐらいの時に、二十歳がまあ大学出たから21とか2とかで入った時にもうそのチーフアシとかもアシさんとかみんなもう40超えてるぐらいの、はい、まあそのおじさんばっかりです、はい、で俺もチーフアシずっと先生だと思ってました、そう、石渡先生も原稿ポンって置いて、うん、でチーフアシがもうあとはもう全部分かってるから、
いいね、分担作業で
全部指示はチーフアシが出す、
なんか
先生、そう、だから俺その人に全部習いながらやりますよ、
なるほど、
なんかスタッフさんも同じような方が出てて、スタッフさん、
はい、
バレルヤに来てくれたスタッフさんも同じようなこと言ってて、うん、おお、六田先生の、
ああ、六田昇先生、
先生のとこに、はいはい、の先生のとこに、なんか、俺より下なんですよ、若いスタッフさんなんですけど、
はいはいはい、
なんか、たまたま機会があって、行くことがあったと、うん、言ったら、まあ、先生がいないっていう、あの、チーフアシの方が、なんか、アブトロニックで、ボロボロさせる方が、
それでも綺麗な集中線を描いてた
おかしいですよ、震えるでしょ、
すげえな
ー、すごいっすね、腹筋ブルブルなってるんですよ、
全然ブレないっすって
。あーでも俺も仕事場一番最初に入ってびっくりしたのは集中線の綺麗さでした。
あーそうね、
すごいな、機械かなっていう、うん、集中線引いててすご
く。俺もだって最初はやっぱりその集中線を練習させられる、
させられますよね、
綺麗なバランスですよね、
そう、はい、なんか同じ感覚で引いてやって
ちゃんとこう抜けてるかって、
ね、そう、抜けも超綺麗、ね、あれできるまで原稿触らせてもらえなかったの。
俺はもうその初日にやられされる
から、
ね、
そうかそうか、
じゃあよろしくすぐだからもう見たくないですよ、俺が最初にやったやつい
やでもそっか、いろいろですね、
ありますね、
確かに。
で、仕事場にいなくなるっていうのって、俺は、アイコラだから緑の日々の時にやったんですよ。
やってる、
ね、アシスタントと仲良くあんまりうまくいかなくて、うん、俺がギャグ言ってもアシスタントがふんと鼻で笑うっていうのはもうカチンときてじゃあ俺はもうキャラペン終わったら俺飲み行くから
もういいよお前ら
お前に任せるっつってで、やったらそれを当初の担当がそれ知って、うん、電話に出ないっていう怒っちゃって
あ、そうなんですか、そうなんだ、
すげえ怒られましたよ、足がいるんで、アスリートってなんだみたいな、
でも結構そういう先生いるとい
ますよね、
いると聞きますけど、
ね、今話聞いたらいますよね、
なんか3連チャンでいますよね、
いますよね、
うん、なんとこ結構の
学校にいますね、めっちゃ怒られたんですよ
やっぱ新人がそういうことをするなと思うん
ですよ、そうですよ、
でもアイコラでしょ、
え
だって、ね、緑終わって
きて、いや緑どころです、
緑どころ、うん、
一番じゃ調子のいい頃、
そうだから唯一だから当時の担当がほら長い部がやってた人だったんで、
は
い、
あそうかそうか、新人の頃から面倒を見て
るカーって言える人だから、
だからここで天狗にならせてはいけないみたいな、
でも電話に出ないって打ち合わせができないじゃないですか
仕事だけないよ、
そう結果途中で折れて電話出るんですよ
さあ最初から出ろよ
でもやっぱ怒ってるよみたいなこと言われるんです
よ、言います、
あそうだ
ね、ちゃんとね足を飲みてくれますからそういう人もね、仲いいですから
これね、氷川先生の師匠筋の話もすごい興味ある、
ああ、
ね、そう氷川先生も師匠で、俺が知ってるのだと解釈先生とか小川正史先生とか、
でああ、腹切りますよ
筋肉マンレディとか、俺の世代だと速攻性とか入ってるから、速攻性
は格言氷川さんに師匠いるの、
そう
なんですよ、小川正史先生と、解釈先生と、原田翔太郎先生と、
はいはい、3人らしいってこと
だから、その時期によってあって、接待に行ったりですね、
結構今でも仲良く
仲良くさせてもらってても、でもいろいろあるんですよ、解釈先生は、はい、本当のヘルプで人足りないときにちょっと手伝ってよとか言ったり、僕の何かのきっかけのタイミングでちょっと来ても迎えてよって呼んでくれて、うんうん、でこうなんか結局の絵でも迎えてくれるとなんかこう可愛い感じがして、すごいいいんだよとか、
う
ん、
それ嬉しい、
すごいすごい僕に対してパンチをくれるとか、で小川正史先生も、うん、まあ僕がその新生ちゃんいた頃に手伝いを次を出すのに、まあ、好きな先生だったりして技術とかを教えてもらったりして、で原田翔太郎先生も手伝いに行ってて、その後同時にして原田先生の同時にして対談漫画みたいなのをさせてもらってずっとやってたんですよ、それがこう掛け合い漫画みたいな、ネタを振って、うん、受けて返すっていうようなやり取り、そのキャラクターとして会話みたいなのを漫画チックにしつつやっていくっていう、そのつばんなくしたらおしまいなので、面白い受け面白い返しっていうのを、あじゃあ漫画形式でやってて、
漫画的にずっと積んでいくとかですか、
絵を描いて
る、あ絵で、
まあ、漫画で返す、
本当に漫画で返す、
いやリレー漫画的な、
あそういうことか、
ちゃんと喋りながらそれでもキャラで受けてキャラで返すみたいな、本当に漫画師匠、漫画技術師匠、
なるほど、
マスターアジア、 G ガンダムマスターアジア
るほどね。
氷川さんの俺は氷川さんはオンリーワンだと思ってるんですよ、
うんうんうん、
もう他にいないし
類を見ない
さで、氷川さんが出た後に氷川さんっぽい同人作家っていうアホみたいに出てくるんですよ。
あ、なるほど。
あの
氷川前氷川
氷川前氷川後って
あ
って
あるよと
特に東海外が多いなって逆系の漫画なん
ですけど、それ以外氷川影響
を受けてるなっていう。
だから三東方好きっすよね。東方好きじゃなかったですよ。
俺
あれ
東方の
あれ異常性って本当何でもいけます。
最高っすよ東
方。何でもいけるな。
ミクもいける。
ミクもい
けるし、アイマスもいける。
アイマス
もいける。
アイマスも大好き。
アイマス大好き。
アンチちゃん大好き。
広いな。
広い
さすがっ
す。そんなですね。
そうですか。
やっぱ師匠いるんですね。
いるんですよ。
まあ、もういろいろもっともっとチャンスを受けた人とかいっぱいいるんですけど、
うん、
その3人は漫画家としての、
うん、
これ宮川の師匠はいるけど、
はい、
こいつ俺の弟子っすよっているんですか。
弟子、
はい、こっちのスタッフやってましたよ。
スタッフは
デビューしてない、
うん、なんかね、いや、いなくて、はい、で1日だけ来て1日だけで、
はいはい、
すげえ生意気なクソ生意気なやつを
誰だろう。
いや、クビにしたやつが、まあ、一人いたんだけ ど、あのちゃんと漫画になってる
から。あ、そいつか。あ、分からんもんですね。
分からんなっていう。
それぐらい跳ね返り、
そう、でも跳ね返りぐらいのパワーがあるやつの方が。
そうか、そうか、そうか。
いいな。
なるほどな、
うん、
へえ。
なんか普通するんだろう。なんか別に育てたみたいな感じは全然なくて、あの今ジェネックスで、
はい、
あのオレガイルの
コ
ミカルやつやってるリオクンっていう人がいるんですけど、
はい、高田さんとこ行ってたんですか。
来てますね。
あ、そうなんだ。
で、あのうちから5分ぐらいの距離に住んでるんですよ。だから
超近い。
だからそのアレイヤで俺が話したけど忘れてることみたいな結構覚えてたりするんでその話に行って俺何か言ったっけみたいな話したらあの時あんなこと言ってたじゃないですか。それやって
なるほど
パターンとかあって、で結構その夜中の12時ぐらいから今から飲みましょうみたいな感じで朝までみたいなパターン
が、
じゃあもう弟子っていうかパートナーみたいな超仲良し。
あ、そうか。弟子じゃないけど、
はい、
緑やってる頃って、うん、もうほぼあのほぼほぼ毎回ネーム書いてはあのサンデーの、倉庫で打ち合わせをしたんですよ、
はい、
で、当時の編集がちょっと別の打ち合わせがあるっつんでいなくなった時にあの置いてあったあの新人の持ち込みの漫画、
うんうんうん、
自由に読めたんですよ。いっぱい置いてあって
審査員をされてたんですかね。
でバーって読んだら一人だけなんか絵がそんなにうまくなかったけどなんか面白い漫画
だ
った。その人いいですねっていう話をしたらその当時の担当はこの子はまだ学生で、15歳だか14だか で毎月新あの新コミに送ってくる。
すごい、
はい、で面白いんだけど、うん、ただ責任を負えないっていう高校生で卒業してからみたいな。
そうかそうか。そうですね。
やつ唯一アリオンだけ反抗してて、
あもういい関係ないですよと、う
ん、あの聞いた人反抗するんですよ。あの担当するっていうあの黒いね、
はいはい、
僕担当します。でアリーノだけ担当してて、
うんうん、
それが後のあれですよ。あの、
どれだった
ら
誰の一番勝ちやと思
ってたの。サンデーで歌舞伎の小山が
あやべえ俺も名前が出ない。
平川さんあれの初期投稿作品。めちゃくちゃ面白くて、
でも井上先生育てたってこと
ですか。育てましたね。ああこの子面白いじゃないですか。なんで誰もアリロン以外おっしゃるんですかって話
で、
それはそういう理由でっていう。
なるほど。若すぎた。
そうそう若すぎた。
やっぱ才能あるんだな。
天才ですよ。
天才人です。若くなりたい
の。平川さんね。
才能欲しいですね。
才能欲しいですね。才能欲しいです。
だから結構あれね、投稿作品読むの面白いですよ。
もうそんな機会なかなかないですからね。
なんか
読めるのかな。
あ、倉庫で打ち合わせとかあったら。
え、今ってどのくらい送られてくるんですか。
今減ってるみたいですけどね、3名はね。
そっかそっか。
あの、あの問題よ。
そうなのか。大谷先生のところでスタッフどれぐらいいたんですか。
スタッフですか、はい、でもこの間そのやってた卓球漫画は、うん、来てもらってた人は一人です。
それはずっとやってる
常駐で来てもらって背景だけ担当してもらってて、で、あとは仕上げに外注のデジタルの人を3人やってたんですよ。ローテーションでやってもらってました。その人たちも別の先生のところに入ってるんで、
カルピスタワー
あ俺もできるときにっていう感じで。
なるほどね。それでなんかデビューしたことがいます
か、ね、いない。
デビューした子、デビューした子、
なんかわしが育ったって言いたい。
いやでもなんか
育てた、
わしが育てた、あいつはわしが育てたって言いたいじゃないですか。
でも
育てたもんないな。
そう
な
んですよ、俺が育てた子いないですよ。
ないな。
でもなんか僕らの年齢からその育てるって難しくないですか。
でもあの井上先生とかだったらもう全然いてもおかしくないです、う
ん、いやいや、その何歳ですかね、時代的なものって。
ああそっか、
昔ながらのその入ってもらってで3日間泊まり込んで人を育てるっていう感覚がちょっと、
うんうんうん、そうだから徒弟制みたいな、
はいはいはいはい、
若干今それがもう変わりつつありますもん。
もうだから唯一残されてるのは多分藤田さんのとこだけですよ。
あそこはもう完全フルアナログで、
あそこはもうフルアナログ徒弟制、徒弟制ですよ、
徒弟制度。確かにそうなんですよ。だから、うん、俺の弟子俺の師匠みたいなのが少なくなってきてますよ、うんうんうん、
やっぱね、
まだ言いづらいのも
あと、だからやっぱ我慢できないよ、うん、だからブラック中のブラックです
よ
ね。
そう、ブラ
ックだよね。俺の20代から30代前半までは、やっぱ後ろとのカルピスサーカスに全部捧げてますんで、
あのここまで捧げればやっぱ
そう、全く女のおの字もなかったっすね。
弟子が師匠だって言えるけど、
そうそう、
そっちのことで、
そうそう、でもやっぱり今ウストラアニメやってるじゃないですか。
やってます。
やってて、ああこのシーン書いたなーっていうのを思い返すとね、たまらなくなるんですよ。
あの何でしたっけ、前にあの1話ウストラ使った時に、はい、歴代の人が集まって
組み合わせをやりましたね。
ちょっと
話しあの震災の時のあれです、
ね、ありました、やりました。
あれだっけ、獣のやり、
獣のやり、獣のやりって
歴代、
そう、獣のやりっていうのはみんなアシスタントから任されるんですよ。
震災の時にその元気を出そうっていうので、
途中3.1時の時、
そう、特別読み切りみたいなやつ
があって、後ろとトラが
引っ張ってたんです。歴代のアシスタントが
集まって、あと安西さん、
そうなんですか、
さん、みんな集まって、
俺それ知らないの超やばいです。
雷先生だけはなかった
んですけど。それで、やり書いたんですか。
やりを、
みんなをやり書いたんですよ。
みんなやりをかけるよね。
いや、なんか後ろの髪を研ぐように
、研ぐように、一口一口一口研ぐように。
もうね、あれはやっぱね、たまらなかったですね。
それはたまらんな。ツイッター楽しそうでした。
すごい楽しそう。やっぱ青春ものすぐ
叫びますよ。まさにそれですよ、
後ろところ。
でもそれがなくなっていくのちょっと寂しいですね、じゃあ。
そうか、お金かかりますもん ね。
それが一番ですね。だからコミックスが売れないとやっぱスタッフも雇えないし、あとまあデジタルが大きいですよね。あれでそんなに人手がもういらないじゃないですか、
ね、そうですね。
ちっちゃいこういうとこ好き
な、だから今ね、まあ、もう徒弟制まだ守ってるのって多分今の藤田プロぐらいかなぐらい
です、ね、そうです。あとは足立プロとか、
足立プロ、
そう、大御所さん
の、まあでもね、藤田プロはやっぱりね、血の流れを感じる。
そう、血の流れありますよ、確かに。
基本に至るまでちゃんと行き渡って
る、行き渡ってるんですよね。
基本だから、あの、まず最初に言われるのは、僕は、あの、藤沢優美はそのアシスタントを持ってないと、つまり漫画家になりたいと思って投稿した人を手伝いという人に言ってるから、だからゴールは君らが漫画家になることなんだ。
もう立派すぎる。言えないですよ、俺、自分のスタッフに。そんな、
だから、あの、ヒートウェーブが決まった時って、もうドタキャンですよ。だってその月に書かなきゃいけないってなって、あの、カラブリサックス始まりませんって、その日にやめたんですよ。
そういうことなんですか、うん、へぇ、大ゲームみたいな。
そうだね、
そうだね。
いや、あの、ジャックも急に、あの、
俺が撤退して相談の時間になるんですけど、はいは
いはい、じゃあ俺もどうしようかな。これ何を、
カルピスサワー
です。カルピスサワー
です。カルピスソーダです
ね。
サワ
ー、サワーで、
サワーとソーダ、ノンアルコールのもの、
ノンアルで、
ノンアルとアルコールの1個ずつ。みんなカルピス飲みたくて仕方ないっていう。みんな飲んでるじゃないですか。
ね、うまい。
今めっちゃさっぱりして
る。さっぱり
で。またよろしい
ですか。大丈夫です。はい、
うち2人、約ちゃんとすげえ長い期間行ってくれた足が2人ちゃんと。
その足さんは今
デビューされたんですか。
今やってる。だって一人はゆうとさんっていう花丸幼稚園ってアニメにもなった。
ああ。
そうね。俺より仕事してる。
すげえ。
もう一人。
あれガン長いですよ、ね。
長い。15年ぐらい。で、もう一人は加藤美希さんって今、まあ、G に行って今、アイドルマスターの男版の方のコミカライズの。
バリバリある。
サイドエム。
サイドエム。サイドエム。
バリバリ。その二人はとにかく、デビュー当時からうちの手伝いをしてくれてたんで。僕のパリコニに人生を捧げてくれた。
そうか、
素晴らしい。
ありがとうございます。もう一人。
素晴らしい。ちゃんと育ててますね。
育ててますよ。
でもやっぱもう本当仕事中にすげえどうでもいい話とかをするから迷惑だったかもしれないです。もしなんとかだったらどうするのか、そういうこうなんかアイディア
待ってるでしょ、それ訓練に。多分
なんかでもそれ俺今日話したことにちょっとつながりますけど、なんかみんなでつまんない映画見ようみたいな。
そうですね。結構
みたいなのもあるじゃないですか。
高田さんが大事にしてるのがみんなでつまらない映画を見るん
ですよ。でもでそういう価値観の
共有
だし教えてくれるんですよ。
そうか
君はそれが面白いと思うんだなって言って、じゃあその面白さを俺に伝えてくれって言って、こういう見方だから面白いですっていうので、ちょっと見方が広がる。
アシスタントに見たホラー映画の話聞いたりとか、なんかそういうやり取りとか。
そうね、もう一生に一回しか見なくていい映画山ほど見ますからね。
氷川さんとこでしゃべったら面白いと思うよ。もうね、笑える映画多分いっぱいあるだろうし、おもちゃいっぱいあるし、
ソードハンドとか1回しかも見なくていいよ。
いいわ。じゃあ今度氷川さんってユースト配信しますか。
ああ、蒲田から
何配信が面白いかな。
何がいいですか。僕でも知り合いのそのラジオを作ってる人たちとか、自分たちの個人的に配信をするっていう時にいつも使ってた場所が使えなくて、うちの家をで、そのったことあります。
何度かなんかそれをなんか聞きました。俺見てはないけど、はい、やってるんやと思って。
うちの家から放送中って、
あれは何を放送したんですか。
あれはその自分たちの何か企画をやっていこうみたいな、ユース配信の企画
なんですね。例えばどんなこと。
アイデアとかそのキャラクターを作ったり、そのキャ
同じようなことやってたんですね、今回の企画って。
だから、まあ、僕は本当にガチのラジオ制作チームが個人的な趣味で配信を
やってる。でもそれ結構やりたいんですよ。その中野君が言ってた、作家さんが集まってっていう話は、なんかうちのスタッフさんとかもしてて、伊予君の方でも話してたんですけど、ただ条件が一つあって。
何でしょう。
自分の仕事は1個抱えておく。
どう
自分の仕事は1個抱えといて、
はい、
そのみんなで集まって作るものっていうのを1個作る。だから
食とは別に。
そう、
あ、
そう、あ、はいはい、逃げ場がなくなると多分そのお金だったり芸人関係で揉めたりとかもあるじゃないです
か。だから参加条件としてはちゃんと働いているっていう。金を稼いでる
っていうのが、
自立してる人だけ参加できますよ
っていうパターンの人たちを集めたらできないかな。
いや、だからそれこそ、ね、同人誌の合作でもいい
し、あ、いいですね。
みんなでそういう集まってラジオなり、
はい、
集してもいいし。
そういう連載終わった人はどうなる。
連載終わったら、
あれ俺は言わないあれ
編集作業とか、
入れてもらえないのかみ
た
いな。
デザイン作業とか負担をこう次のステップに向けての技術を。
そういうのはなんかありなんじゃないかなって。
いや、やっていきましょうよ。いろいろこう、
あ、もう本当その
やっていきたいです。
連載から連載の間みんな時間が一回ある
とき
に面白いことやりたいよね。だって何もしなくてもなんかやつも時間は過ぎちゃうし。
そうっす
よね。確かにね。
あ、ね、あ、こういうとこ連載終わったらね、はい、半年は空きますよね。
僕ない。
ない。半年空いてるんだよ今。
で、俺はね、2年かかった。
俺も毎回2年。おかえりなさい。
俺も前回次の日に終わってから2年ですよ。
あ、
うん、2年は本当きついですよ、うん、死ぬって思います。
俺2年時間あったら、うん、婚活します。
あのね、
しかない、
しかない、2年あるなら
婚活漫画
買った。あ、そして
それも、ね、あとまあリアルで言えば貯蓄がアホみたいに減る。もう、
こんなに人は生きていくのにお金が、
あのね、
そうですよね。
あのね、ゴールデン街で働いてたら分かったのが、はい、1万円稼ぐのにどんだけ苦労するかっていうのが、
そうです
よ、分かったんですよ。
そうなんですよ。
で、銀行1枚じゃないですか、漫画で言えば。違うんですよ、あれをね、働いたらすごい、
すごい大変
なんですよ。
丸1日働いてようやく
1万円
もらえるのかって。
そうそうそう、だからね、そんなにね、1万円って安いもんじゃないと思う。
いやー、それ大事ですよ。その感覚持ってるのはすごい大事ですよ。
大事ですね、
本当に。
これは俺ゴールデンが働いて分かったんだから。
その前にバイトとかしてたんじゃないですか。
してです。あのね、やっぱね、ミドルの日々で当たってる頃、もう浮かんだ頃ね。いや、あの1万円札が100円玉に見えた頃。
やべえ、
100円だみたいな頃があったんで。
俺、そうか、そのモードに行ったことがないから分か
ってる。それはね、やっぱ間違ってた。
そうか。
すいません、こちら
は、はい、どうも、
ありがとうございます。
あ、飲む？あるよ。
カルビちょっとそこ黙り。
そうだ、あるよ。
そうだ。
いるのかい。
ちょっとだけ。あ、サイダーダメ。サイダーダメ。
さっきから なんかたまにみんな優しくなるのは、夏目先生の娘さんっすね。まあ、天使がいますから。
可愛い。
超可愛い。
いや、
超可愛い。超可愛いです。
俺の知り合いのロリーに写真を送りたくらいです。
やめなさい。
いいロリーニュースです
。やめなさい。そういう目で見ないでください。
本当に美人さん
ですよ。ね、うん、そうか、高田先生も子供、え、娘さんですか。あ、娘も息子もいる。
二人、
そうです
ね。いいね。
二人目が生まれた。
大谷先生は結婚されてるんですよ。
いや、全然
これからは全てこれ。
はい。
そうですか。え、知ってますか。
僕はもう、あ、知ってますよね。え、でも前会った時まだ知ってなかった。
前ってでもいつです
か。俺らはいつ結婚するんですかね。
多分前会った時が。
女の子
結構1年半ぐらい前、
全然死ぬ危険がない。
2年、
あ、微妙っすね。2年前
がちょうどギリ。
森さん、指輪
ミスターが結婚した前
後、はい、
いや、あ、鍵は入れてたがみたいな。
あ、そうですね、なんか、新宿の、
はい、
新宿のなんか塚田牧場とか
狭いです
よ。はいはいはい、森大輔先生の結婚、
はいはい、
もう
そうですね、
あのなんていうのかな、みんなにお知らせみたいな、
多分そうですね、
披露会
で、はい、
でもその時連れてきたんですか。その時に連れてきてた女性と結婚しました、
はい、あ、そうなの。
そうです
よ。
あの時何月か忘れたけど、多分もしかしたら席は入れてるかもしれない。
あの時すごかったね、二次会ね。
あれ、二次会覚えてない、どうなるんですか。
ね、カラオケでやったんだけど、あ、三次会か、
はいはい、
カラオケでやったんだけど、はい、あ、もうこれは言うのやめよう。
あ、多分だから、その可能とか嫁さんか分からない、連れてたから帰ってるんでしょ
う
ね、
うん、
三次会覚えてないってことは。
それあれですか、俺と岡上さんが早々に隣の部屋に逃げて。
そうです。
あれか、森先生の結婚式の披露宴の超激しかった、
うん、
めっちゃ楽しかったんですよ。
すごかったんですよ。
でも井上先生好みの女性がいっぱいいたんですよ。
まあそうですね、夜の匂いがする女性
が。まあそれぐらい
です。あれはすごかったっす、
ね、はい、そうですね、あれ超楽しかったですよ。
ええー、ね、もう
楽しかったな。
今独身って俺とヒカさん、
あれ、でも大谷先生もいます
よ、ね、あ、大谷先生も、うん、
仲間が増えてる、
半数になります。
あと藤木周ね、
最後の鳥で藤木先生。でも2人は結婚願望あるんですか。
ありますよ。
ありますよ。今婚活中ですよ。
孤独死しかないから
、ね、なんか嫁さん欲しいんですよね。
そうだな。
どういう奥さんがいいんですか。
そうですね、うん、お酒が好きで、
あ、いいですね、
セックス大好きで、
いいですね、
ちょっとバカな方が
いいですね。
いいですね。
すごくいいです
よ、ね、あんまりわがまま言わないし、
あ、でも、まあまあ、
で、超金持ち。超金持ち、財閥の娘です。
それはでかいな。
なんか井上先生さっきからなんか一個なんかそのカオスな設定つけてきますよね。キャラクターでもなんでもね。ここまで行ってここはちょっとずらす。
さすが。さすが。さすが。
これがギャップだからっつって。これで金持ちなんだよ。
金がないと漫画が続けていけない。
そういうことですね。いや大事ですよね。ギャップ大事です。
やっぱ夢ですよ。みんなの夢ですね。
金持ちって。
もう紐に会いたいです。
もうしてくれる。
面倒見てほしい。
そうなると業界内だと結構難しい。
これがまたね、最近その、まあ、俺の元担当ハリさんがフロアーズ編集じゃないですか。あ、やめとこうか。
これはじゃあまあ、もしかしたら、
ね、大御所の作家さんしかいないんですよ。
あ、そうかそうか。そう
ですね、で独身が何人かいて。
あ、本当にもうまさに玉残しキャスタマー状態。ね、
ちょっと合コンをちょっとこの間。
マジっすか。
セッティングをって話
して。漫画家さんばっかりですか。
漫画さんばっかり。
そうかそうか。そういうパターンですか。
ね、お願いしたいなって。
わ、結婚式には呼んでください。
俺何でもします。
楽しみにしてます。
その女性作家先生のためなら何でもします。何でもします。も靴も舐めます。
結婚してくれないでしょ。靴舐め
てもいくらいなんですか、その作家さんは。
四十過ぎ。あ、担当はもう全然俺より年上の人だ。今編集長
だ。大谷先生にイケメンやから相手は
いやいや
今いないんですか。
チャンス
です。何しか分かんないけど超イケメンですからね。超イケメンがおりますから。
カンコレのコスプレしてますみたいな。
どういうことですか。
急にこの
急に来た
の。
カンコレ
どうですか。
かわいい。誰の誰の。
芝垣ちゃん。コスプレしてます。
でも男の子ですみたいな。
そこ。そこはいいや。
芝垣くん。
芝垣くん
はいいや。芝垣くん。超かわいいです。
なんで急にくん。詳しい。
そんなに
中森さん詳しくない。
ごめんなさい、俺これはあんまり分かんないですけど。
なんでそこだけ詳しい。
男の子は結構好きなんそうですね。
やばいわ。
でもカンコレのコスプレしてる子はいいじゃないですかね。
ねえ、毎年しますよ。
毎年しますね。素敵ですよね。
ねで、こう、あの打ち上げやろうぜみたいな。
コスプレイヤーってどうやって知り合いになるんですかね。
どうやって知り合いなんですかね。
ねえ、井上先生でも知り合いそうですから、
ね、ああ、そうですね。やってる子はいますね。
あ、コスプレを。コスプレをです
ね。ただ、触りたくない。
触りたくない。
なんか結局その接点が作れるかどうかが一番重要じゃないですか。
友達とかで、ね、まあ紹介しても
ら
い
つつ、だから一番その身近なっつったら変ですけど、はい、そうなるとやっぱスタッフさんで入った人
とか、ああまあそうですね。
だからアシスタントがイコールコスプレ。
いいね
パターンね。
パンチラゲームさっきの話をそれ夢あるなって。高田先生次の連載それどうですか。
うち子供と思うの。
いやでもそれを食わすためじゃないですか。
そういう都合のいいイメージが最近できない。
できないですか。
氷川先生はさっきもその話してたんですけど、ちょっとずらしたくなるんですか。やっぱ
りずらしたくなる。だってその山あり谷ありとか緩急とか絶対あるじゃないですか。
あります、ね、
都合の悪いことだって乗り越えるとか、はい、でなったら 100% 都合のいいことだけを並べるっていうアイデアを出せない。
なるほど。だからそのすごく可愛くてコスプレ大好きでそのみたいなアシスタントが来た時には、うん、どういうことが起きるんです
か。まあ、彼氏いるだろうな。
あ、リアル
な。でも、まあ、彼氏なんかいません
みたいな。いませんみたいになって
氷川先生みたいな。
可愛いけど
絶対に何か裏が。
まあ多分ね、あの線路は線路だと思う。
リアルな話か。漫画じゃないですよ、リアルな話。
でもやっぱ絶対何か裏を作っちゃう。
そうか。
じゃあそこを都合よく、うまくやっていくとしても、まあ難しい。
だ裏があるから面白いっていう、
そう
チャンネルに変えれば、俺は全然いける
から。ただやっぱ今の漫画としては、 ナチュラルなものが受けるじゃないですか、はいはい、読者が好まれる、はいはいはい、そういう時にナチュラルにコスプレイヤーのアシスタントが来ましたと来て、その大好き
ゆい漫画家の先生が悶々と
するようなすごい想像力が働かない。
あ、でも売れそうな設定する。
ね、
売れそう
な、そうナチュラルに想像ができない。
なるほど、
そうか。だからね、やっぱりコスプレイヤーでも行っちゃってる系のコスプレイヤーをだから水流系ランドみたいなやつ、
そこをちょっとやると、だからお父さんがヤクザとかだと、うん、ドラマになる。
バランスが一気にバランスが。
そうね、そのバランスじゃないですか、
そのバランス
です。エロいの大好きみたい
な。逆か怖い、
でも
アクセル踏んだみたいな。
水流系ランドの格好するの大好きみたいな。
もうさらに逆バンじゃないです
か、うんうん、もう最高ですよね。
最高です、
最高です。
どんどん怖くなりますよ。どんどん怖くなる、どんどん怖くなる。
もうどんな、こんなに念を今使ってしまったら、どんな反動が、どんな反動が後で来る。
いや、もう反動が怖い。何か、絶対何か。
大丈夫
ですよ。ない、
あのね、漫画だけですから。
あったところで、あるんだって思っちゃうぐらいの方で、こっちが広くなっていけば、大丈夫ですよね。生き返すのは大丈夫。
たまにその漫画みたいなことって起こりますからね。
あるあるあるある。
なんか、大学の時に、夜中に、その一人暮らしの寮みたいなのに住んでて、そしたら夜中の2時か3時ぐらいに女の子が訪ねてきたってことがあったんですよ。
またまた。
って俺全然知らない女の
子。漫画漫画
って。そう、コンコンコンってでっかちゃって何ですかっつったら、あのすいませんけど買えなくなったんで家泊めてくださいって言われて。マジ？
漫画でしょ。
で実はもう一人トイレで倒れてるんですって言われて、でトイレ行ったら確かに女の子倒れてたんですよ。だから。これどうしたらええんやと思って、とりあえずうちの部屋に入れて、どうしようかなみたいなこと考えるじゃないですか、はい、なんですけど、まあ、これ言ったらあれなんですけど、はい、多分人生で5本の指に入るブサイクだったんですよ。でその要は元をたどっていけば、要は隣の部屋の先輩がそれを理由に飲ませたけど捨てたっていう、
あー無駄
だ
ね、
悪い。だからそれを、
そうなんだ、
俺が後始末をなぜか任されて、
それはきついね。
だから隣の山根さんっていう先輩がいたんですけど、山根さんとあの女の子来たんですけど、どうしましょうかなとりあえず止めとけばみたいな感じになって、
女の子でも2人いたんです
か？2人いました。だから2人部屋に押し込んで、俺隣の部屋の山根さんと AV 見て
た。なんなんだ。AV を二人で見るシチュエーションもどうなの。
まあでもオチは漫画なんです。
漫画よ。
やっぱ反動があるんです
。それがめちゃめちゃ可愛い子だったらね。
そうそうそう。
ちょっと考えるから、ね。
そうかそうかそう。
人生別荘に入るブサイクだ。やっぱ厳しいあるんですよ。オチもね。
そうか。
それはないですよ。
なんか、ね、オチ求めちゃう。
オチ求めちゃう
んですよね。ただですね、漫画家のね。なんか伊藤オチ。
いや最高の話、でも実話なのにすげえ面白いな、ちゃんとオチがある、
ちゃんと面白い。
そうです。
でも、もうね、まさか別れた女だからね。あ、やめとこう。今言おうと思った。超面白いオチがあるんだけど。超面白いオチがあるんだけど。
じゃあ今度それはゴールデンが
いい。あ、言います言います。超面白いですよ。
ということで、そろそろ、
はい、お時間、
あの追い出される時間なんで、
はいはい、
締めますかっていうかね、これひどいのが、森川さんとかもいないです
よ。司会がいない。
じゃあ変わらないんですけど、
じゃあもう、そうですね、じゃあもうここにいるメンバー2代目ですよ。2代目、
森大使です。
2代目、あれですけど、酒場メンバー。
酒場
メンバー。じゃあ、とりあえずこんな感じですね。今日はあのリアルイベントで皆さん、は
い、お疲れ様でした。
本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
大谷先生も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
本当に大盛況で終わって、
よかったです。
あのそうですね。
パンパンでしたもんね。
そうです。もうほぼ満員だったんで。
2回3回続くように。
はい、もう今
ロフトプラスワンでやろうよ。ロフトプラスワンで。
ロフトプラスワン、ま
あ、安いし。
そうなんですか。深夜に。
さっき井上さんが言ってた。
はい。あれ。
酒漫画目指してもらいたいところ。
帰る？あれ？
うん。
帰る？
なんだっけ。タモリクラブだね。
いつ帰ってく
る？ああ。わかりました。じゃあ。
ブーブー。
ブー。クリスさん、最後に一言。
絶叫嫁が絶叫
嫁。嫁に向かって一言。
はい。
嫁に向かって一言。
嫁、たまにはあのメンズだけのしょうもない飲みを。
してありませんか。
そうだね。
ね、そうね。
本当に大事大事。なんていうのかな、健全ですから。大丈夫ですよ。
何にも
安心してください
。何にもないですよ。
本当にびっくりするぐらいおっさんしかいないですから
。うん。多分2時3時頃に全員寝てるっていう。
そうですね。
そんな感じ、そんな感じです。
はい。安心してください。
安心してください。
たまにはじゃあクリスタル安心して朝までご覧いただけてください。
ぜひぜひぜひ。
はい。じゃあ気をつけて帰りましょう。いや、クリスタル今日ありがとうございます。
いやいや、
ありがとうございます。
またね。
またね。
夏夏だから。あのビールの上ので。しびれもうしびれよ
って。もう何も聞こえない。
しびれ
もう。ああ、じゃあ床ちょっと空いてますよ。
見えちゃう。
イケメン。
イケメンが見えちゃう。
イケメン。イケメン見えちゃう。はい、クリスタル先生。
はい。
まあそう、まあ、横でみんな実は飲んでるけど、もう全然帰ってこないですよ、森さんも麻生さんもね。
そうですね。
でもまあもう時間なんで締めましょう。
はい、
ということで大盛況の、イベント終わってホッとしているところですと。でもうこんだけ人が来てくれることが分かったんで、うん、ちょっと俺たちも頑張ってまだまだ続けていきます
よ。ああ、よろしくお願いします。
その説明はですね、皆さんまた2回3回とゲストに。
だからね、いずれ酒場は誰かがタモリクラブに出ればねやりましょう。タモリクラブを目標に。
じゃあちょっと両先生、その話今度しましょう。タモリクラブを目指していく
という
、はい、新たな目標、サテ軸ができました。
そうそう、サテ軸です。
はい、ということでじゃあ、いつもの挨拶で締めたいと思います。
は
い、じゃあせーのでいきます。
せーの、
また来週。
また来週。
イエーイ。言ってくれる。絶対言わないですよ。